畜生ピープルお知らせ版2017年2月15日号をお届けします。発行畜生市本庁電話 24-2111 石上支所 37-6111 明野支所 52-1111 京和支所 57-2511 案内16件です。下館総合体育館トレーニングルーム利用者講習会。トレーニングルームの利用を希望する人は、次のいずれかの講習会を受講してください。日時1、3月7日、14日火曜、22日水曜、午前9時30分から。2、3月3日、10日、17日、24日、31日金曜、午後7時から。3、3月5日、12日、19日、26日、いずれも日曜、午後1時30分から。費用300円。当日徴収です。場所、下館総合体育館内トレーニングルーム。持参するもの、体育館用シューズ、運動のできる服装。申し込み、2月28日火曜、午前8時30分から電話でスポーツ振興課へ。各回10人先着順、一度の申し込みで2人まで受付可能です。3月の市体育施設休館日は6日、13日、27日いずれも月曜、21日火曜。なお、下館総合体育館メインサブアリーナは3月3日金曜まで使用中止です。明けのトレーニングセンターは3月1日水曜から3月5日日曜まで使用中止です。問い合わせ、スポーツ振興課下館総合体育館内、電話 28-5040。 柔道整復師、整骨院、接骨院の施術を受ける人へ。国民健康保険国保に加入している人が整骨院、接骨院で保険証を提示すると、医療機関と同様に一部負担金1割から3割を支払うだけで施術を受けられますが、国保の対象にならない場合があります。施術を受けるときは次の項目に注意してください。国保が使える場合、打撲、捻挫、骨折、脱臼の応急手当、医師の施術同意書がある場合の骨折、脱臼。国保が使えない場合、単なる肩こりや筋肉疲労、症状の改善がない長期の施術、病院などで治療中の負傷、労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷。施術を受けるときの注意、負傷の原因、いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのかを、柔道整復師に正確に伝える。施術後、療養費支給申請書の内容、傷病名、日数、金額を確認して必ず記名する。受診記録をつけ、領収書を保管する。施術が長期の場合は、内科的要因も考えられるので、医師の診察を受ける。柔道整復師の施術内容の紹介を行います。近年、一部の柔道整復師による療養費の水増し請求などの不正請求が新聞などで取り上げられ、大きな社会問題となっています。そのため、医療費適正化対策の一環として、施術日数や部位数が多かったり、長期間にわたって施術を受けている人に施術内容の紹介を行います。医療保険課から対象者に紹介表を送付しますので、ご協力をお願いします。紹介時期2月下旬。問い合わせ、医療保険課本庁1階内線236。なお、2月13日月曜からはスピカ1階電話 24-2103。焼却資産の申告はお済みですか？市内に事業用の機械や備品及び太陽光発電設備などの焼却資産を所有している個人または法人は焼却資産の申告が必要です。まだ申告書を提出していない場合は、至急、 課税課資産税グループへ申告書を提出してください。問い合わせ課税課本庁3階内線414または415。なお2月13日月曜からはスピカ2階電話 24-2113。 排水設備を正しく使いましょう。下水道に汚水を流す場合、下水道や排水設備の故障の原因になりますので、次の1から3を十分注意するよう心がけましょう。1、油を流さない。天ぷら油などの廃油や野菜くず、残飯などは排水管の詰まりや水質を悪化させたり、下水処理場の機能低下を引き起こします。また、グリストラップなどの除外施設がある場合には、こまめに清掃してください。2、有害物質を流さない。ガソリン、シンナーなど、揮発性の高い危険物を流すと、排水管を傷めるだけでなく、爆発の原因にもなります。3、水洗トイレには、トイレットペーパー以外のものを流さない。水に溶けない紙や紙おむつ、タバコやガムなどを流すと詰まりの原因になります。問い合わせ、下水道課、スピカ3階、電話 22-0503。多目的スペース、会議室、コミュニティプラザ貸し出し。4月1日土曜からスピカビル地下1階、多目的スペース、会議室、スピカビル6階、コミュニティプラザが利用できます。利用するための申請を2月20日月曜から受け付けます。申請書や使用時間、料金などの案内がありますのでご相談ください。作品展示、説明会、会議、発表会、音楽会、相談会など様々な用途で利用できますので、ぜひご検討ください。また、施設をご覧になりたい場合もお気軽にご連絡ください。申し込み、問い合わせ、契約管財課、スピカ4階、電話 24-2185。平成29年度、県民交通災害共済加入。平成29年度の加入手続きを受け付けています。会費を添えて、防災安全課、川島出張所、各支所窓口へ申し込んでください。各窓口に加入チラシと申し込み書があります。共済期間、4月1日土曜から平成30年3月31日土曜。会費、大人900円、中学生以下500円。問い合わせ、防災安全課、本庁3階、内線459または460。なお、2月13日月曜からは、スピカ2階、電話 24-2131。朗読録音テープと CD の無料貸し出し。テープ、正論2月号90分5本。CD、PHP 1月号75分1枚。文藝春秋1月号70分4枚。対象、視覚障害者、寝たきりの人、視力の落ちた高齢者など。テープは市総合福祉センター小林で無料貸し出ししています。問い合わせ、野原の会、鶴見。電話 24-8376。正社員と生き生きシニア就職面接会。正社員の仕事を探している皆さん、就職を希望する55歳以上のシニアの皆さん、ぜひご参加ください。日時、2月17日金曜、午後1時から4時、受付は午後0時30分から。1、選考ポイント解説セミナー、午後1時から1時30分。2、事業所 PR タイム、午後1時30分から2時15分。3、面接会、午後2時15分から4時。対象、正社員の就職を希望する人、仕事を探している人、就職を希望する55歳以上の人。場所、下館地域交流センターアルテリオ1階集会室。持参するもの、履歴書複数枚、ハローワークの紹介状。事業主の皆様へ、ハローワーク畜生の11月の有効求人倍率は 1.75 倍です。しかし、正社員有効倍率は 1.15 倍です。 より良い人材確保のために正社員の雇用を考えてみませんか。正社員求人の申し込みをご検討ください。問い合わせ筑西公共職業安定所、電話 22-2188。 筑西市プレミアム付き商品券の利用期限。筑西市プレミアム付き商品券の利用期限は2月28日火曜までです。利用期限を過ぎると無効となり、商品券の払い戻しはできませんのでご注意ください。問い合わせ市プレミアム付き商品券実行委員会、商工会議所内スピカ6階、電話 22-4596。 ホットランド絹臨時休館日。プールの水の入れ替えと清掃、機械設備点検などに伴い臨時休館します。臨時休館日2月21日火曜から24日金曜。なお、2月20日月曜は定期休館日。2月27日月曜は振り替え営業します。問い合わせ、ホットランド絹、電話 30-4126。ホームページ、http://www.広域k-o-u-i-k-i-hyphen-shimotsuma-s-h-i-m-o-t-s-u-m-a.or.jp/1-fitness-f-i-t-n-e-s-s/outline-outline-s-s/ スマートフォンアプリ、テプコ速報サービス開始。1月12日木曜から停電、雨雲、地震情報、または東京電力グループからのお知らせを配信するスマートフォン向けアプリ、テプコ速報のサービスを開始しました。登録した地域での停電、雨雲、地震情報などをお知らせし、皆さんの暮らしをサポートします。ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、東京電力ホールディングス株式会社、広報室、メディアコミュニケーショングループ、電話 03-6373-1111。 ホームページ、http://www.tepco.co.jp/info/sp_app-j.html。 こちらからダウンロードしてください。各種保険税保険料の2月の納期。国民健康保険税8期、後期高齢者医療保険料8期。問い合わせ医療保険課、電話 24-2103。 介護保険料6期、問い合わせ介護保険課、電話 22-0528。 納期限は2月28日火曜日です。筑西市就学援助制度のお知らせ。就学援助制度とは、経済的に就学が困難な家庭に学校生活で必要な費用の一部を筑西市が援助する制度です。市に住民票があり、市立の小中学校に通学しているお子さんがいて、次のいずれかに該当するご家庭が対象です。なお、この制度を利用するには申請が必要です。就学援助の対象、平成28年度、いずれか一つに該当する場合、援助を受けることができます。申請理由、理由を証明する書類の順に読みます。生活保護を受給している、書類は不要です。生活保護が停止または廃止になった、書類は原則として不要です。市民税が非課税または減免されている、書類は保護者及び生計を共にするすべての人の市民税、県民税、所得証明書、所得割、均等割とも非課税であるもの、または減免の決定通知書の写しが必要です。児童扶養手当を受給している、書類は 児童扶養手当証書の写しが必要です。国民年金の掛け金、国民健康保険税、固定資産税が減免されている方、いずれも書類は保護者及び生計を共にするすべての人の減免承認通知の写しが必要です。雇用保険受給資格者証がある失業認定者または日雇い労働非保険者、書類は雇用保険受給資格者証の写しまたは日雇い労働非保険者手帳の写しが必要です。その他に該当する人、収入が少なく生活が困難であると教育委員会が認めた場合、書類は所得のある世帯構成員の所得証明書が必要です。単身赴任者及び世帯は別だが住所が同じで生計を共にする人を含みます。なお、資産の保有状況、親族からの援助状況などによっては援助の対象にならない場合があります。申請の方法、必要事項を明記した申請書、小学校中学校にありますと申請理由を証明する書類を添付して学校へ提出してください。年度当初からの援助を希望する場合は5月まで、随時受け付けています。申請の結果は学校を通じてお知らせします。申請書は小学校中学校それぞれ必要です。現在援助を受けて翌年度も続けて受給を希望する場合は、申請理由の証明書類が毎年必要になります。学校から1月から2月にかけて連絡がありますので、申請書と証明書類を学校へ提出してください。また、申請理由によっては、担当地区民生委員が家庭状況調査に伺うことがありますので、ご協力ください。援助の内容、費用を毎学期末に分けて支給します。年度途中から認定された場合は、支給される金額が年額とは異なります。平成28年度の支給内容、年額。なお、平成29年度は支給内容が変更になる可能性があります。費用、小学校、中学校、備考の順に読みます。学用品費、小学校 11,420 円、中学校 22,320 円。通学用品費 2,230 円、2,230 円。いずれも1年生は除く。学習支援費 19,40 円、29,300 円。学校給食費、小学校、中学校ともに実費額。新入学児童生徒学用品費 12,600 円、23,550 円、いずれも1年生のみ。体育実技用具費、中学校のみ支給限度額 7,510 円、1年生購入者対象。ヘルメット購入費、中学校のみ1,888 円、新規購入者対象。校外活動費、宿泊なし。支給限度額、1,570 円。支給限度額、2,270 円。校外活動費、宿泊あり。支給限度額、3,620 円。支給限度額、6,100 円。修学旅行費、支給限度額、21,490 円。支給限度額 57,590 円。医療費、小学校中学校ともに自己負担相当額です。結膜炎、中耳炎、ウシなど。なお、実費額及び支給限度額がある項目については、領収書または決算報告書確認後の支給となります。生活保護、教育扶助を受けている人は修学旅行費と医療費のみが支給対象です。問い合わせ、学務課、スピカ3階、電話 22-0181。ここまで、筑西市修学援助制度のお知らせでした。 一斉訓練、畜生広域シェイクアウト訓練プラス1を実施します。畜生広域消防本部と合同で、畜生広域管内、畜生市、結城市、桜川市の市民及び市内事業所が一斉に訓練に参加する畜生広域シェイクアウト訓練を実施します。地震はいつ発生するかわかりません。いつでも身を守れる訓練が必要です。個人はもちろん、自治会や企業などの団体でも気軽に参加できますので、事前に参加登録をして訓練に参加してください。合わせて、緊急速報メール配信訓練も実施します。日時3月13日月曜午前10時。場所、畜生広域管内全域です。自宅や学校、職場など、その時間にその場で参加してください。事前参加登録は、ホームページ http://www.chukusei.org.jp/shakeout ファックス24-5444。訓練内容。1、10時、シェイクアウト訓練。防災行政無線により、訓練開始をお知らせしますので、その場で身を守る安全行動をとってください。1分程度実施後、各自で終了してください。2、10時3分、緊急速報メール配信訓練。緊急速報メール、大規模火災発生の訓練メールを配信します。3、10時5分、訓練終了。防災行政無線により、訓練終了の放送を行います。なお、緊急速報メール配信訓練の対応携帯電話会社は、NTT ドコモ、au、ソフトバンクの3社になります。お手持ちの携帯電話が、緊急速報メールに対応しているかどうかについては、各携帯電話会社にお問い合わせください。緊急速報メールを受信した端末は、マナーモードにしていても強制的に明導します。授業中や会議中、式典中、図書館など、携帯電話が鳴ってはいけない場合は、設定をオフにするか、あらかじめ電源を切っておいてください。シェイクアウト訓練とは、姿勢を低く、頭を守って動かないという身を守るための基本的な動きを自宅、学校、職場などどこでも誰でも気軽にできる訓練です。問い合わせ、畜生広域市町村圏事務組合消防本部警防課、電話 24-4104。ここまで案内でした。